最高品質を目指して作りました。 IMB のオメガ3DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしております。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです、はい、さあ今日のマッスルゲストは新春最初のゲストということで、株式会社シンフォニア代表でいらっしゃいまして、サウンドデザイナーの亀山美幸さんです。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
そうか、お久しぶりの間柄なんですね。
そうなんです。
はい、亀山美幸さん、こちらサウンドデザイナーでいらっしゃいまして、そして、株式会社代表でもいらっしゃる、はい、ということなんですけれども、はい、ちょっと簡単にプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。音楽大学ピアノ科を卒業後、ヤマハ音楽教育システム講師を経て1985年に独立をされました。演出用 CM などの音楽制作作家として活動を、されまして、その後1993年現在の会社を起業されました。医療の世界における音楽の効果効用をシステム化したりソフト展開をするというような事業を展開していらっしゃるということでございます。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ま
あ、ということで、まあ、音楽家でいらっしゃるということなんです
ね。そうなんですよ。この会社がまた素晴らしくてですね、もうこれはもう直接亀山さんからお話いただいた方がいいと思うんですけど、あの病院の、はい、産婦人科ですかね。
そうですね、う
ん、
産婦人科の主に分娩環境を、トータルプロデュース、うん、特にその音楽照明などの、人間が感じる効果をですね生かしたようなシステムを開発して、うん、まあ、全国展開してる
みたいな。すごいんですよ、これもう全国なんですよね。
すごいですね、全国。
それをこうずっとこう回っていくのに何年に1回ぐらいって言われてましたっけ。
あの全部をこう行き渡るのにやはりその年数がかかるんですね、はい、あの距離もありますし、うん、まあ、15年ぐらいかけて全県制覇という。
そうですよね、はい、いやもうびっくりしました、
うん、ということはあの、産婦人科の中でということで、術中とかに流れたりとかいう。
そうです、まあ、陣痛の痛みを軽減するとか、その陣痛の時に必要な呼吸法を、はい、促すというか、うんうんうん、助長させる、するようなシステム。だから呼吸法が出てみたり音楽に自動的に変わってみたりっていう、そういうシステムなんです。まあ、女性のためのものですね。
そうなんですね。ちなみにその最初その音楽科を卒業されて、うん、はい、まあ、制作の方をされている中で、うん、何がきっかけでそういう医療の世界の音楽を、
まあ、普通やっぱり音楽大学を卒業すると、はい、通常やっぱり教えるということになりますので、うんうんうん、まあ、そのピアノを教えたりですね、うんうん、そういう作曲を教えたりしてたんですね、はい、でもなんかやっぱりオリジナルでないとこう、再現できないこととか、うん、その人の心理に作用するところの音楽っていうのをそのありきたりのものから選ぶというところでは、うんうん、どうしても限界があるということをに気づいて、まあ、自分でオリジナルを作るという、まあ、業界とか入っていったんですね自分で。
でもそうやってこう自分で作るとなると、まあ、今までの教えるとはまたちょっと違うと思うんですけど、うん、それをやっぱりこうやりたいっていうのがなんかこうふつふつと湧いてきたりとかいう瞬間があったんですか。
それはね、自分が分娩に臨む、そのまさにその時にものすごく感じたんです。
ご自身の経験からなんですね。そうです、
自分がそのお産をする時に感じたんです、はい、これは大変な痛みだし、これを延々と耐えながら、お産を終えて、じゃあいいお産だったって自分で思えるような心理状態になるんだろうかと思いながら、まあ、その時は、まあ、産みまして、ね、その後この環境なんだかやっぱりいい方向に変えたいなというところでそれから作ったんですね。
そして音楽だけじゃなくて、うん、全体的なプロデュースもされてるということなんですね。
そうですね。そういうあの音楽とか照明を心地よくやっぱりその再現するためには、当然内装のデザインとか、うん、照明の当たり方とかですね、うん、医療機器をどうやって収納するのかというところまであのコーディネートせざるを得なくなるんですよ、うん、やはりその、無機質な空間から有機的な部屋に、まずは室内を整えて、そこに音楽とか照明とかを送り込んでいくっていう、うん、
それをこう開発するのってどのくらいの時間がかかったんですか？
そうですね、はい、あの私の頭の中ではもうその完成図は見えてたんですけど、それはシステムがなかなかやっぱり難しいんですよ。人の体の痛みをどうそのプログラマーが感知してね、
う
ん、再現するかってね、やっぱしかもプログラマーは男性なんですね、うん、そうするとその確率的に来るものではないので、陣痛っていうのは、あの痛みの感じ方も人それぞれあるので、
極端な話個人別々ですよね。
そうそう、100人100用に対応しなければいけないので、うん、じゃあどこからの痛みを陣痛とみなすのかっていうのも、そのちょっと専門的に言うとスレッシュホールドっていう値を変化させながら、うん、そのチョイスは助産師さんができるとかね、そういうふうに助産師さんがこの患者さんにはこのぐらいの痛みから以降は彼女に音楽が必要だとか、そういうのをこうスライダーであの設定できるようにしたんです。
へ
ー。痛みの強い人もいるので。
息中はどうやって見極めていくんですか？その人間の感覚で見極めていくんですか？
いえいえ、分娩監視装置というのを中に装着しているので、その医療機器を必ずつけてて、その医療機器のデータからこっちが読み取っていく。なるほど。
じゃあこうパターン化されたものとかじゃなくても、その体のこの電気信号じゃないですけど、それによって音楽とかこう、うん、カラーとかなんかそういうの
がちょっとこう寝返り、あの陣痛が来てる間に体をこう体位を変えたり、あのちょっと息んでみたり、くしゃみをしたりとかしたら、その波形が一瞬こうパッと上がるわけですね。あのお腹の装着してる圧がかかるので、はいはい、でもそれは陣痛とみなさないというようなこともちゃんとそのプログラムして、そこに行き着くまでにやっぱり 2,3 年はかかるわけです。
そうでしょうね。
だってそれパッと思い浮かべて、それをこうやろうっていうか、やれると思われたんですか？これはできるっていうか、
最初はもうちょっと簡単にできると思ったんですよ。でもあのそんなに単純なものではなかったです。
まあ、ちなみにそうやって時間をかけて2年かけて作ったものが、まあ、今全国に広がっているということなんですけど、作られた瞬間にこれは絶対どこでもニーズがあると思われたんですか？それともニーズがあるかどうかわからないけれども、これは絶対必要なものだと思って作られたんですか？
まあ、あのまあ、最初はその言い出しっぺになってくださった先生がいらっしゃるので、その先生が自分の病院だけではまずやろうよと言って、まあ、一件やったわけですね、福岡で。それから、いろんな各地の先生たちが見に来られて、どんどんどんどんこう飛び火していくわけですよ。で、関東に1個できれば関東周辺に広がるし、関西に1個できれば関西に広がるしっていう形で、もう水蔵はこう札幌ってなると函館旭川もっていう風になっていくっていう、
すごいですね。
まあ、やっぱね、それも、まあ、いわゆるその医療サービスの一環でしょうからね。
そうですね、まあ、お産自体はあの病気ではないので、それをどうでも自然 あの営みとはいえ、はい、あのかなり苦痛を伴うわけですよね。それをいかにこう軽減して、いいお産だったってこのお母さんが感じられることが、その後の育児にもやっぱりつながるし、まあ、産婦人科の業界はそれでもって随分分娩環境変わったと思いますね。
なるほど、すごいパイオニアですね、完全に。
これってでも畜産業とかに活かせないんですかね、
畜産業に、どういうふうにですか？
な
るほどね。牛さんとかのですか？
やっぱりその
分娩の時によ
りよく聞きますからね。
あ、そうなんですか、環境があっていうことですか？
そうそう、食肉業を営んである方のところとかでも、そのこうどんな環境で育ってるかってのは、牛とかもやっぱ分かるらしいですよ、自分の状況っていうのは。だ、悲しみとか苦しみを感じてる動物の肉 とかお乳とかですね、とそうではないこう快適に過ごしているっていうのとでは違ってくるような気が、まあ、今の感覚ではありますよね。
なるほどですね。
まあ、もちろんそういろいろ調べなきゃいけないことあるんでしょうけれども、なんかいろんな広がりができそうな気はしますね。
そうですね。
もうじゃあ福岡の産婦人科にももちろんこう結構あの広がってて、じゃあまあ私は結構もう年配なのであれですけど、ね、今の若い子とかはやっぱその環境で、ね、 サウンドプロデュースの中で生まれた子も結構いるんじゃないかということですね。
たくさんいらっしゃると思います。もう今全国で70万人ぐらい生まれてると思います。
すごいですよ。最初に聞いた音楽が亀山さんの音楽ってことですかね。
そうですね。
とてもやりがいのあるお仕事だと思うんですけれども、はい、まあ、そんなあのサウンドデザイナーのお仕事の一環として、また今年はなんか新たな取り組みも始めるというふうに伺ってるんですけれども。
そうなんですね、はい、要は人の そういう痛みだとか、はい、メンタルの感じ方だとか、そういうものに音楽がその効果があるということを、うん、その70万人 の、まあ、その対象のお母さんたちで、産婦さんでこう、うんうん、得るものがあってですね、はい、それからだんだんそのもしかしたらその人その人のパーソナル的な音楽がそういうもので作れないかなというふうに、
うん、どういうことですか、パーソナル的な音楽。
例えば森部さんの脈を私が測らせてもらって、はい、1分間に何回ぐらい呼吸するかというところからテンポを割り出して、それよりもゆったりした音楽を作って差し上げれば、森部さん用のリラクゼーションの音楽ができるとか、高揚したい場合はまた逆にその脈拍のいくつぐらい速いテンポで集中したいと、例えばトレーニングの時の音楽とかももしかしたら相乗効果があるかもしれない。
そうですよね。
それは一人一人違うんですよ。
しかもそれは BPM、 そのリズムだけじゃなくて、うん、その人のこうなんか性格とかいろいろ分析して、こういう音色が響くのかとか、
好きな季節とか色とか食べ物とか好みもあるので、その辺も、私なりにこう温めてきたあのノウハウでヒアリングさせていただいて、オリジナルのものを作りたい。
すごいですね。
今年から
ね、特にそれスポーツ選手とかでもものすごく使えそうですよね。よく運動選手の方って必ず試合の前後とかにこの曲聴いてるとかいうフェイバリットソングじゃないですか、自分を上げるための曲とかお持ちじゃないですか。
そうですね、
自分に あると思います。その、市販の曲から選んで彼らは聴いてると思うんですけど、よりじゃあ自分のもうかなりストイックにギリギリのところまで追い込んでやるわけでしょ。じゃあ世界記録を狙うとかなると、もうそれは自分の波動とか、
まあ、そういうこと
ですよね。自分の心拍とか、なんか、その呼吸数とか、自分のその持ってる何ていうかな、波、バイオリズムとか、そういうものに合ったものを作っていくことがよりその成功に近づくと思います。
なるほどですね。ちなみに今それはこれから取り掛かるんですか、すでにもうちょっと取り掛かり始めてるんですか。
もう何人かの方にはお作りしていて、今日はそういうものもちょっとお持ちしたりして見てますけど、はいはい、これから本格的にスタートします。
なるほど。今は実はこう BGM がですね、いつものマッスルゲストの BGM とは違うんですけども、この曲は
これはその、まあ、漢方メディカルミュージックと呼ぼうと思っているんですが、はい、そのブランドの、作品の一部ですね。
それも今おっしゃったその波動音楽。確かに、なんかちょっと心地いい感じで、
心地いいし、なんかこう力抜けるっていうか、本当落ち着いた感じになりますね。
これはその脈拍がだいたい65ぐらいの方なんですね、この方はね。でその方のより深くリラックスして不安を取り除くというか、そうすると集中しますよね。その音楽ですね。
なるほど。
日常に使っていただいて、寝る前とか人とお話しするときとか、リビングでこうさりげなくかけておくとか、使い方はいろいろあると思います。
しかもなんかこうそういうヒーリングってただのミュージックって結構単調なイメージがあるんですけど、全然単調じゃないというか、すごくいい曲だなという感じが僕勝手にしてて、それがそこのとをマッチしてたらいいですよね。
確かに
自分のためのパーソナルミュージック、
いやこれ贅沢だね。
そうなんです
よ、これ誕生日プレゼントとかに送っても絶対喜ばれますよこれ。
もっとその一曲一曲作るので、お値段が少しはね良くなってはしまうんですけど、それをなんか将来的にはスマホとかでこう辿っていくと、自分なりのものに近いものがダウンロードできたりとかね、そういうものにもこう発展していくと面白いかなと。
ものすごく面白そうですね。
面白いですね。
素晴らしい。そんなね亀山さん、本当にお仕事に情熱を傾けていらっしゃるんですが、けどもフェイスブックで、私も最近ですね知り合ってるんですが、実はトレーニングも結構されてる。
そうなんです。これはね森部さんの影響がもう多大でして、
ちなみにその森部先生と亀山さんのつながりはどこだったんですか。
最初は多分うちの息子がスポーツを
する、はい、そうですね、
するので少し体が華奢だったので、体幹を鍛えて上げたいなと思って多分探していったんだと思います。
じゃあ息子さんからなんですか。
そうです。
そうです。だから、はい、まあ、何度かですね、ええ、トレーニング指導させていただきました。
うんうん、
非常にもイケメンでですね。
ええ、
でもともとソフトバンクホークスのね、
あ、そう、うん、
優勝祝賀パーティーで、うん、ファンのね、
はいはい、
集いみたいなやつで、まあ、役員のお店に集まって、
うん、でしたね。
でそこでまあフェイスブックではつながってたんですけれども、うん、まあ、それで、まあ、実際に顔合わせをして、うん、そこでまあ盛り上がってですね、
うん、
でまあいろいろお互いのお話をさせていただいた中で、はい、トレーニング指導の部分に関心を持っていただいたっていうのがスタートなんです、うんうんうん、で当時はまだね小学生だったので、
まだ幼くてね、体も小さかったですしね、
うんうんうんうん、
で通ってて私は付き添いで行ってたんですけど、ついでにその待ってないといけないので終わるまで、はいはい、まあ、私も受けようと思って、
はい、
受けたのがきっかけで。
そうなんですね、
はい、
それ以前も亀山さんご自身は結構トレーニングとかされてたんですか。
私結構体育会系でした。
そうですか。元
々剣道をやってましたし、足には割と自信があったんですけど、それが森部さんのところでトレーニングを受けると全然ダメだっていうことがやっぱ分かるわけですよ。
お、
うん、
どんな風になったんですか。
その思ったよりも自分の体が重いんだとか、腕の力っていうのは思ったよりも少ないんだとか、握力が少ないんだとか、いろんなことが分かるわけです。
それからも今もトレーニングを続けてらっしゃると。
お家でできるだけ暇があったらやってくださいっておっしゃったので、そこにこう習慣にして、たまにね近くのこうジムとかに行ったりもしますけど、基本はお家でできるので、お家で教えを守りながら。
素晴らしいですね。
まさにマイジムです
よ。本当ですよね。いやでもそうやってこう お仕事もやりながら、もう体も鍛えながらと、非常にまあお忙しいというか充実もされてると思うんですけれども、そんな中でこうやっぱ筋トレしていてよかったなとかいうことってあったりしますか。
これはもうありますね、はい、例えばみんなで歩いたりしてる時にね、うんうん、
はい、
やっぱりそのみんなが疲れたっていうのと、私が疲れたと感じるその時間差がとてもあるわけでしょ、
はい、
私は結構長期で歩けますし、うん、じゃあちょっと走ってって言って走れますし、とかやっぱり忍耐力とか集中力とか、ここぞっていう時の力は絶対鍛えてた方があります、はい、まあ、何よりそして健康でいられるっていう。
そうですね、
うん、
これは女の人は長生きしますからね、
はい、
これおばあちゃんになって体力があるなし、これすごい差だと思います。
うん、やっぱ激務であるからこそ、まあ、そういう鍛えつつ、いつも健康状態を保っているっていうところも一つあるんでしょうね。
そうですね。それと先ほど出た息子っていうのが、これがもう高齢出産組の息子ですから、もう40とっくに過ぎて生まれた子供で、そうすると彼がやっぱりその成人したり、社会人になるまでの私の年をカウントしたら、それはもう自分も鍛えておかないと、やっぱり付き合っていかなきゃいけないわけですね、子供たちのそのスピードに。
そうですね。
なるほどですね。まあ、ということで息子さんもいらっしゃるということで、森部先生とかも息子さんということで、結構そういうお子さんトークとかもお二人でされたりするんですか。
いや、お子さんトークっていうわけではないんですが、はい、たまたまうちの子が、はい、まあ、音楽をやってるっていうのがあって、まあ、その部分についてはいろいろお話しさせていただいたことがあります。はい、
そうですよ、く覚えてます。とてもピアノお上手でっていう話をお伺いして、うんうんうん、でもお勉強もね、お出来になって、さあどんな進路に行かれるのかなと思って、今日久しぶりに、ね、お目にかかって、今の学校の話をお伺いして、音楽も素晴らしく続けてらっしゃるし、たまたま先ほどこのスタジオに入る前に、うん、打ち合わせの時に、ね、ちょっと雑談させてもらったら、はい、お互いの息子が第一志望にしている大学が全く一緒だったということ
が分か
る。そうなんです
か。分かりました。驚きました。
いや、びっくりしました。
じゃあ先輩後輩になる可能性
も、ぜひ先に行っていただきたいです。
あります
ね。亀山さんの息子さんはこうスポーツをされてて、音楽もされるんですか。
そうですね、まあ、私が音楽をやってるし、環境的にはやっぱり音楽に興味を持つのがとても自然の流れなんですけど、言い出すまでもう黙ってたんですね。何も習ってなくて、でも最近になってドラムとかサックスとかしたいって言い始めて、まあ、やりたいって言ってる時がまあ旬なので。
そうですね。
僕とかはもし音楽をやってたりすると、もうすぐにもう幼い頃から音楽をさせようと思ってしまうような気がするんですけど、亀山さんそうじゃないんですね。
やりたいと思った時が まあ、私は教えてましたからね、いろんな、うん、あの子どもたちに教えてましたけど、やっぱ本人のやる気があるときにやっぱり教えるのが一番伸びると思う。
なるほど。それって今のこう教育にもなんかちょっと言えるのかなと思うのが、うん、まあ、例えば私の、ね、あの話で恐縮なんですけど、まあ、3歳4歳ぐらいの子どもとかやっぱり英語を教えようとか、うん、スイミングに通わせようとか、うん、まあ、大体こう皆さんがやることをしようとするじゃないですか。その本当にこの子供にとって何がいいのかとか、子供にやる気を待ってたらいつになるか分かんないなとかいう、こう不安とかもあったりもするんですけど、うん、そういうのってあんまり関係なかったりするんですかね。
正直私やっぱ仕事を非常に精力的にせざるを得ない状況にありましたからね、会社を作ってましたし、はい、まあ、子どもたちはあの勝手に大きくなったっていう、そういう感じがとてもしています、うん、他のご家庭のように、あの幼い頃からこれをさせてあれをさせてっていうふうに、まあ、そういうふうにこう見てあげる、まあ、余裕、時間的な余裕がやっぱなかったんですね、うん、ですからもう放任していて、本人たちがやりたいって言ったことがあったらさせようという感じでしたね。
なるほどですね、
まあ、結果的にそれが良かったか悪かったかはそのあれですけど、分からないですけど、まあ、大人になってからあのやりたいことがあれば、どんなに年を取っても多分あのその時が一番思いが強いんだと思うので、そうですね、あのもう年齢は関係ないかなという気がします。
すごいな。でも本当にそうやってね、こうお仕事もしながらで、私その子育ての話も聞いては素晴らしいなと思ったりもしたんですけれども、それでまた新しいアイデアをまた商品化しようとかですね、もうキラキラキラキラ輝いてるなというイメージがあるんですけど
そうですね、いや本当素晴らしいですね。生涯現役もうまっしぐらって感じで、本当ですね。
そう、あの先日ね、あの湯川玲子さんっていうね、音楽評論家の方と一緒にちょっとニューヨークに行く機会があって、はい、ご一緒して、彼女80歳ですね、うん、もうとてもお元気で、うん、とてもよく食べるし、うん、お酒も飲まれるし、よく笑われるし、うん、全部自分の足でこうどこでも歩かれるし、現役です。毎日朝起きたら原稿を書いて人に会って番組に出てって、海外もよく行かれて、あ、もう80までもう全然現役で いられるんだなと思いました、うん、まあ、私の後あとつないでねっておっしゃって、いやもうそのつもりになってますけどね。
うわまあでもやっぱそういうお手本がね、いらっしゃるってのは本当心強いですよね。
本当ですね。そんな方もいらっしゃるんですね、うん、もうお二人はもう本当に、まあ、森部先生の周りの方みんなそうなんですけどね、キラキラ輝いてる方がで、まあ、その姿を見て我々やまたこの後輩たちがですね、キラキラ輝けるように、ね、筋トレを
そうです
続けていきたい。
いやもうやっぱね、体力はもう絶対必要ですから。
そうですよ、
本当ですね、あの体力があればあの、まあ、本当に風邪もひかないですし、うんうんうんうん、よくあの辛いしんどいとおっしゃってる方は、まあ、割と頻繁にそうおっしゃってるような気もしますし、
ね、うん、そうですね、はい、ということで、ね、この後もちょっとまたあのラジオ番組の方ですね、ご出演をしていただきたいと思うんですが、はい、ここで1曲ですね、リスナーの皆さんに、曲をプレゼントしていただきたいと思いますが、はい、はい、曲紹介を、はい
はい、あの先ほど申し上げました、漢方メディカルミュージックの、サンプルの中から1曲オリジナルを聴いてください。